今日はこの法然記念教会においては、私は今日は自分のことを話すことはしないつもりでしたけれども、25年以上ここは協力宣教師として、皆さんと関わったことがあって、またこの回路が間もなく改善すると言われた中で、非常に私にとって今日はこの場所の意味が特別なものです。というのは、私の、日本の心のふるさとはこの法然記念教会にあります。ちょうど、110年前、この、5月において、日本メソディストユニオンというね、その時ユニオンと言われたんですけど、日本メソディスト教会が創立されたことを、重ねて、今日は28回目の、ジョン・ウェスリーの改心の、経験の日でもあります。このメソディスト教会、特に日本におけるメソディスト教会が一つの教会になるまでには、いろんな人の努力または働きがありました。本当は今日、時間が許されれば、一人一人について語りたいと思ったんですけれども、なかなか時間の制限もありますので、しかしいろいろ、読みました。で、一人一人の本当に個性のある人たち、違う性格の人たち、そして、または団体も違う人同士でも、その、違いを乗り越えて、みんなは共通したのは、一つの英語で言うパッション、そのパッションというのは日本人の心に新しい心とまた考えが彼らを動かして、この国に新しい社会また新しい生活がみんなが共にできるように、そのパッションというのは、私たちが今日、記念すべきジョン・ウェスリーの改心の、時からメソディストの特徴のパッションでした。で、その、動きは、また運動は一人一人を動かして、そしてその結果的にはイギリスをはじめアメリカ、カナダ、また日本まで、ドイツまで、世界中までに、そういうウェスリーのホーリスティックミッション、包括的なウェスリーの伝道の仕方が未だに世界中に生きていることです。で、その時に日本に来られた人たちがどういう気持ちがあったかと、そういう人にさっき言った考えまたあったんですけれども、繰り返ししますけれども、一つみんな共通してたのは、このイエスの愛によって人間の心が新しくすることは必ず可能であったこと。そして今日ですね、私たちが先にローマの12章のパウロが書かれたローマ書の12章1節から、パウロが、ウェスリーのことを知らないでしょですけれども、ウェスリーが考えた新しい、また経験した、考えたよりもウェスリーが経験した新しい生き方が、心の新しくなる体験を通して、なることが、パウルも同じような出発点もあったんです。ここで一人一人にパウロが言うんじゃなくて、兄弟たちです。共同体にある、特に当時のローマに小さい群れがあった人たちに対して、進めますというふうに書いてあります。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。で、パウロはこの言葉を丁寧に書いてあると思います。というのは、あの当時 ローマの、地方、特に地方の町にはあの、当時のローマの皇帝に対するあの儀式があったんです、ね。まあ、英語で Emperor Worship、皇帝たちを、崇拝する義務付けられた儀式がありましたので、しかしクリスト者は自分の体、その体っていうのはあの心も魂も全部含まれた自分の人格そのものを神のに対する聖なる生贄として捧げなさい。それは私たちのなすべき礼拝である。一人の人間を崇拝して、その人に捧げ物をあげる、生贄をあげるんじゃなくて、捧げるんじゃなくて、自分の生き方そのものを神に捧げて、それはあなたたちのなすべき礼拝です。そしてその次のポイントは、あなた方はこのように習ってはならない。で、英語の聖書は、コンフォームしないでください。で、最初の共同、新共同訳はあの、このようにはどうかしてはならない、ね。ちょっとそれは硬い言葉ですけれども、もっと柔らかく言うと、この世の価値観、あり方、礼拝の仕方、全部、それに合わせる必要はない。クリスト者、逆に神が何がを望んでいるか、神の御心はどこにあるか、何が良いのか、神に喜ばれるか、また完全なことがあるかどうか、わきまえてください。この完全というのは、ある意味で、後でウェスリーの特徴です。一度心が改めて神に自分の命を捧げる先には完全な生き方が可能であるということです。これはクリスチャン・パーフェクションという、まあ、非常にこの、12章1節から2節からいけばその気持ちがあのウェスリーにもあったし、またはあの日本に来られた最初の宣教師たちの出発点はそこにありました。そしてこの新しいあの生き方という背景にあるのは、何が神の御心、そしてそれは自分の生活の中にどういうふうにそれを実現することができるんでしょうか。まあこの聖書の先のところは読まれなかったんですけれども、これはクリスト者のある意味で教会のやるべき姿ではないんでしょうか。私たちの一つの体は多くの部分からなってきても、全ての部分が同じ働きをしていないようです。で、さっき言ったように最初の宣教師たちも今もそう、教会の中にいろんな賜物を見守っている、いろんな、働きもあります。どっちがいい悪いんじゃなくて、みんなが大切です。私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っております。各自の互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、予言の賜物を受けていれば信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに、精を出しなさい。施しする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行うこと、 英語で goodness、 良いことを行う人は試みよく行いなさい。まあ、要するにさっき言ったようにウェスリーの選挙においては包括的な伝道でしたんですね。一人一人の心がイエスによって変えられ、そしてそれによって自分の家族、自分の町、自分の国が神の国に改善していくという包括的な伝道のミッションが、海外から来られた、これメッセージだけじゃないんですけれども、ある意味でウェスリーを中心とした伝道した宣教師または教会がこの、パウロが書かれたいろんな賜物を持って、そしていろんな人に、教えること、奉仕すること、そのための働きを共に協力し合うことはウェスリーの伝道の仕方でしたんです。で、さっき話したように今日の5月24日は、28回目のウェスリーの、いわゆる心が不思議に、暖かくなった、 warm と言ったんですけど、燃えたんです。これはアルデスゲートの一つの集会に、この時間ぐらいの夕方にウェスリーが向かったんです。で、その明日はどっかの教会で説教して、話、そして午後セントポールズの大きな教会で立派な賛美歌を歌って、もう疲れてるの。そ、彼は unwilling というのは、足が向かない集会にまあでも行くかなと思っていたんです。で、その夜はね、彼はそこの夜の集会に、ルーターのローマの、手紙の、予文、最初の部分の説明の部分を聞きながら、不思議に自分の心が動かされたんです。自分の心が燃えていたんです。で、その言葉を何回も繰り返して読むと、このルカの24章32節の2人はイエスの 復活を知らない2人がイエスの十字架の後ですね、エマオの道へ向かって歩く中で、2人はこういうふうに語り合ったんです。道で話しておられた時に、また聖書、イエスが聖書を語ったんですけど、イエスであったけど知りなせなかったんです。でも聖書を説明していただくうちに、私たちの心は燃えていったんではないんでしょうか。聖書の説明を聞きながら自分の心が燃えていったんです。まあ、結局ウェスリーの日記に同じようなことが書いてあるんですね。その集会で聖書の説明を聞きながら、不思議に自分の心が燃えていくんです。で、結局私たちが生きた復活されたイエスと出会う、その瞬間がどこであるか分かりません。でも2000年前のエマオへの道へ歩いた人たちと、280年前にウェスリーが細い道を歩いて、その集会で聖書の説明を聞きながら、同じような不思議な体験経験したんです。ちょうど9時15分前、今日の話はそこまで終われないんですすいません、その前に終わりますけれども、そこまで遅くね、聖書の説明を聞きながら、私たちももしかしたらウェスリーと同じようなことを感じ取ることができるんです。で、英語でウェスリーがその日記にその夜のことを書いたんですね。 While one was reading from Luther's preface to Episcopal of Romans, describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. ここでね、注意深く、皆さんにね、ウェスリーのこれよくコンバージョンというんですね、改心、まあ、この案内には、他の宗教から改心する会と書くんですけれども、ウェスリーが自分の説明では Change which God works in the heart、 私たちの心、魂を変化させる神の愛の働きについて聞きながら自分の心が動かされたんです。その次ですね。I felt I did trust in Christ, Christ alone for salvation, and assurance was given me that he had taken away my sins, even mine,and saved me from the law of sin and death. その心の変化っていうのは、キリストを絶対的に信頼することが急に湧いてきた。その気持ちが湧いてきた。そして一つの assurance、確信が与えられた。イエスの愛、あるいは十字架の上のイエスの犠牲と別の言い方で言えば、それによってウェスリー自身の罪、 even mine、 私の罪でさえもそれによって救われて、これからの罪と死の法則から私が救われた。これウェスリーの中心的なあの時の体験で、私はその当時読まれたあのルーターのあの部分を、調べたら、あの適当な日本語の訳が手に入らなかったんですあの皆さん持ってると思うんですけれども、それをちょっとあの片言の日本語で、その部分はね、どういう内容だったと興味がすごくありましたの。そこで、ルーターが、3つぐらいのことを私たちに解釈する。まず神の律法っていうのはどういうものであって、そして私たちの律法に対する守り方、そして英語で faith と grace、 信仰と恵みと、この関連はルーターは非常に ある意味で、ウェスリーにとって、私たちにとっても大きな、私たち考えているのとちょっと考えが深いと思う、私は思いますと。要するに神の律法、掟というのは、私たちがそれを守ることによって救われるんじゃなくて、しかし私たちは一つの義務とか責任を果たすために律法を守るという考えから、自分から進んで喜んで自然にその律法を行う人に変えていかないとダメ。立法の元の、求めているところはそこだす。立法はそのためにあるんですよ。でも逆に人間はその立法を守ろうとするわけね。それ義務として、でその中に喜びが生まれないんです。これ一つのデューティーですね、義務ですよ。でも、この、ローマの、予文の説明を読むと、本当は神の律法が求めているのは、自分の心の、ボトムオブハートね、 もう本当に深いところから自分の意思で喜んで、その律法を愛して、人を愛して、それが律法の本当の守り方です。でもそれは普通の人はできません。なぜか、さっき言った、自分がその律法にもう一つの目標にして、もう真面目にそれ守ろうとすると、一つだけでも守らないと偽善者と言われたりとか、自分も罪人と思った、自分が足らない人と思って、これは英語のルーテの訳ですけど、 To live a godly life of one's own accord without compulsion of the law. 自分がそういう生き方したいから、この律法の強制的な思惑からそこから解放されて、そして There is love and pleasure for the law put into the heart by the Holy Spirit which is given in with and by faith in Jesus Christ. 今度は聖霊の働きが指摘された。その聖霊の働きによって私たちは絶対イエス・キリストを信頼して、その中から聖霊が私たちの心の中で動かして、そしてそのイエスを絶対的に信頼する信仰から出てくる行いは good works になるわけ。これはルーターのその説明の部分を聞きながら、ウェスリーがさっきのね、あ、自分はやっぱりその神の愛によってもう救われてるから、もう本当に自分の罪意識から解放されて、でその後ウェスリー非常に戸惑ったんですね。じゃあ次の日何をするか、これするかと随分、戸惑ったんですけど、じゃあそれを信頼してこれから、生きる上でイエスの恵みと自分はイエスを信頼するフェイスを自分の生き方にしましょう。そしてこのルーテルに最後にその部分にはこういうふうに書いてある。 Faith is a livingDaring confidence in God's grace. でこの confidence とさっきウェスリーが書いたassurance。Faith は生きたもの。そして本当に大胆な神の恵みを信頼することであって、確信することができる。そしてルーターが言うのは、一人の命が千回捧げてもその道を歩むという確信が与えられるの、聖霊によっては。そしてこれによって私たちは全て自分の全てが神の前に義となる。これは恵みです。まあとにかくこれから私たちもルーターのことを夏の大会にまたそれはテーマになってますから、ルーターの言葉とイエスの体験との関連、そしてそれによってルーターもイエスもさっき言ったパウルも復活のイエスと出会ってエマオの道へ歩いている人たちと同じように、その復活のイエスと出会った瞬間に自分が新しく変えられたわけです。ごめんなさい。でこの、急に体験したこと、私たちに起こるか分かりません。ウェスリー・ジョンの方は、5月24日ちょうど2週間前、自分の弟のチャールズも同じ体験して、その前はジョージ・ウィットフィールドとかね、何か、その頃みんなが本当にいろんな迷いがあった。そしてチャールズはもう何回も病気して、 2人ともチャールズとジョンはジョージア州に行って宣教師としてもう全然失敗するわけね。そしてジョン・ウェスリーは女性問題もう本当にうまくいかなくて、戻ってきたらいろんな教会にもうすごい説教するつもりですけど二度と来ないでくださいとどんどんどんどん言われて、じゃあ自分はどういう人とだんだんそういう落ち込む自分になったことは、後で彼は ultimate stroke と言うんですよ。この状態になったらオールスゲートの集会でルーターの言葉は自分に対しては究極的な打撃を与えたんですよ。Ultimate stroke。で、それはウェスリーがジョージアにいたときに、アメリカの、ネイティブスですね、原住民の人に、みんな素直と思って伝道しようと思って自分の言葉は通じないんです。まずもうがっかりしてね、どうするかと。まあ、いろんなことは失敗したんですけども、そして彼は皮肉に言われたんですね。戻ってきたらジョージ行ってそのネイティブズをコンバージョンするつもりだったけど自分の方がコンバージョンまだ受けてないと。だそこで2つの意味のコンバージョンがあるね。一つは全然キリスト教と関係ない人が国会心ですけども、ウェスリーが言うコンバージョンは心を改める改心、本当は。だから日本語はちょっと、皆さん考えてほしいですけど、ウェスリーが経験したのは、ごめんなさい、心が改めたコンバージョンですけど、アメリカの宣教師にいた時に、全然キリスト教と関係ない人を改心させようと思ったんですけれども、自分の心はまだ当たらない2つの意味のコンバージョンを使った。まあこの change of heart というのはもう一つの英語のコンバージョンじゃなくて regeneration で、この更新伝道会の更新はなぜ更新になったかよく聞かれるんですけど、そういう意味でしょ。 regenerate 更新ですね、あるいは改心、まあ、リニューアルと、改心は、まあ、改心してその後いつも更新していくわけです。そしてだんだん自分は喜んで愛することが許される心、信仰によってだんだん神に対する信仰信頼が深まっていくと、自分がだんだんだんだん完全に神の律法が求める生活は許されるわけ。まあこの ultimate stroke とかもう一つは crisis moment、 精神的な危機感を感じる時が皆さんにあると思うんですよ。でも毎日そうじゃないんですけど、いろんな背景があって、必ずしもウェスリーの場合もそうだったし、パウロの場合もそうだったし、ルーテルもそう、いろんなこと今まであって、そして何かのもう先が見えなくなっていく中で、人間にはほとんどいつかそういうことにぶつかっていくわけで、その時こそですね、この心の改心 change of heart が起こる可能性が高いんです。その瞬間の前からずっと遡っていくと、ある言い方で神は私たちのクライシスモーメントを準備してきたわけですね。でも私たち気がつかない、ウェスリーみたいにそこの集会に向かうことも、もう本当に避けようと思ったんですけど、どうしても動かされてそこでそのモーメントが与えられたわけです。でそのモーメントがで何が起こるっていうのは、自分じゃなくて神の愛によって動かされる人と変わります。でその後のまた成長が必要わけね。その成長は少しずつ少しずつまた 一遍に完全にそれはその生活は本当はできる人はいないと思います、ウェスリーにしてもパウルにしても。でもその時の瞬間の体験を自分のこれからの生活の希望として生きる新しい希望が与えられます。この、ウェスリー、また弟チャールズが、そういう神の愛に支配される心になった中で、チャールズが一番表現が豊かでしたね。6000ぐらいの、賛美歌を 作詞して、一つは Jesus, lover of my soul、 我が魂を愛するイエスよ。でも日本語はちょっと弱いね。 Jesus, lover of my soul、 もう本当 lover ですよ。まあ恋人マリア、愛人ね、自分を愛する。そして Love Divine, all loves excelling という賛美歌、神の愛は全ての愛を勝る愛ですよと。まあチャールズはそういう表現できるんですね。でもうジョンはちょっと固いですね。いろいろ言うんですけれども、ジョンのメッセージも人の心に響くようになって、このイエスの愛と出会ったのはウェスリーだけじゃなくて、さっき言ってパウルも、今日の、ローマ書の箇所は、私は今までパウルとウェスリーとあまり関連感じませんでしたが、でよく読むとウェスリーの体験またパウルの体験共通することがあるんです。パウルはウェスリーと違って、ウェスリーがキリスト教を知らない人に伝道しようと思って失敗したんだけど、逆にパウルは最初の教会の The Way というその道の人たちを迫害してね、それは自分のパレサイの考えから言えば彼らは異端者です。どうしても許されない。彼の立法の考えによってはこの人たちを徹底的に追い出すしかないと思って、有名なダマスカスの道へ向かっていったのは、そのキリスト者たちを捕まえようと思ったんですよ。でも途中で声聞こえたんですね。イエスは Why do you persecute me? なぜ私を迫害してるんですか。そうしてパウロはもう本当にその瞬間に全部真っ白になった。もう何も見えることできなくて、歩くことも街まで行くことできなくて、でもその後よく読むとクリスト者の群れの人たちがパウルを受け入れて手当てして、彼が元気になるまでに、彼はね自分たちの敵だったんでしょ。もう殺してもいいんじゃないぐらいにね、憎しみあったはずですけれども、憎しみじゃなくてイエスの言葉、敵を愛しなさいというものを実現したんです。そしてパウロがそれを経験したんです。パウロはただ、イエスの声を聞いて新しくなったと思いません。あの小さいキリスト者の群れに受け入れられ、もう一度見えるようになって、自分も同じようなイエスの愛に支配される人間に変わっていったわけです。その言葉はこの、さっき読まれたところには、敵を愛しなさいという言葉もイエスの言葉ですけれども、もう一つはマタイの22章には、隣人を愛しなさいというイエスの言葉ですけれども、 おそらくパウルはそれを何かの最初のクリスト者の、書いたものか聞いたものと同じように互いに愛し合うのは他にはないとイエスは言う。誰に対しても、仮があってはなれない。人を愛する者は律法を全うしているのです。他の律法、勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟あっても、隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。ほとんど同じような言葉がこの、ローマの章の最後に書かれています。要するにパウルがこの体験を通して、後の言葉はもう一度読みたいんですけれども、ローマの12章全体を読みますと、これはパウルが大きなクライシスの心の変化の後ですね、初代のクリスト者の群れに熱く迎えられ、そしてその人たちのイエスに対する愛、またはその生活ぶりを見て、自分もそういう道の宣教師に切り替えました。この愛は最初の宣教師のパウルと同じようにイギリスからまたアメリカに行って、カナダに行って、また日本に来た宣教師と同じような心の改心があったこそ、日本に来ていろんな施設がその後に建てられ、教会もできて、そして未だにここに教会があります。まあ、本当は時間が許されればみんなの宣教師のこと、最初の宣教師いろいろ調べたんですけれども、それぞれの教会またはそれぞれの学校において自分の創立者の人を大事にするんです。まあ、もちろんメトリストエピスコポ、メトリスト監督教会のサミュエル・マクレイがあるんで皆さんご存知と思うんですね。彼は25年、中国で宣教師として勤めたんですね。で、何年前に、梅津先生たちがその教会を訪ねたそうですね。ある意味で、中国で一番古い教会堂がマクレイが建てたんです。で、マクレイは本当に、早く日本に来たかったんですけど、ペリーの船が香港に入った時に奥さんは妊娠して、そこで彼はペリーの船の人たちと話したんですけど、なかなかアメリカの本部は彼を日本に行くということはできなくた。でもやっと、1872年、ペック監督に、マクレイが日本ミッションのスープリンテンデント、まあ、監督みたいな人に任命され、6月11日、次の1873年6月11日にコレル宣教師と一緒に来たんですね。そして、2、3年後ジュリアス・ソーパーとかジョン・デイヴィス、そしてみんなは北海道から九州まで、巡回して伝道を始めたんですよ。そして、半年遅れて、カナダのウェスリアン教会、カナダ当時はイギリスの、教会の制度と、監督制両方があったんですけども、ウェスリアンの方はブリティッシュの、メソディストから、2人の、ジョージ・コクランとデイヴィッソン・マクドナルドが6月30日に、日本に来て、そのカナダウェスリアン教会の最初の海外の宣教師になるわけですね。 次の年はウェスリアン教会、これは英国制度ですけど、監督がないけど、東と西に分かれたもの一つになって、そしてトロントの年会から独立した日本年会ができたんです。だこれは非常に大きいです。日本年会というのは自分たちで、本部といつも、その下に伝道するんじゃなくて自分たちの組織できている。そして、メッセージ監督協会も、マクレイの日本ミッションの監督として任命されている。最初から、本国の教会の、海外の教会じゃなくて日本の教会が自分たちが主張したんです。そこでカナダメソディストと私たち言うんですけれども、その当時カナダメソディストの日本教会じゃなくて日本メソディストという名前を使ったの。だから私は日本メソディスト2回あったと思う。今日私たち覚えているのはユニオン・ユナイテッド日本メソディストですけど、もともとカナダメソディストは自分たち日本メソディストと言ったんです。それでカナダにいると The Methodist Church of Canada。 とにかく歴史がだんだん複雑になりますけれども、1884年のカナダの監督教会と英国教会が合同する。でその制度が監督制じゃなくてスープリンテネント、スープリンテネントとビショップがちょっと違うんです。とにかく、なぜこれ私今言うのというのは、アメリカカナダでいろんな合同の動きがあった中で、当然日本でいろんなカナダメソディスト、あとで入ってくるってプロテスタントね、ミフ教会とか南部メソディストとかいろいろあるんですけれども、もともとみんなが同じウェスリーですから、少しずつ少しずつ、いろいろ提案があって、やっと1883年ですね、マクレイが提案するんです。本国に、また他の日本の教派に。そして1884年、これは大きな意味があると思いますけれども、カナダで、監督制と、スープリンテンデント制が合同する。で結局カナダの方が、私はある意味で日本の合同に非常に力入ったんじゃないかと思うんですよ、いろんな意味でね。もう一つはカナダが Women's Missionary Society も立ち上げた。婦人部が男性たちと違う婦人部だけの組織ができて、1882年にカートメル先生が日本に送られて、東洋英和女学校の創立者ですね。あとで、カートメル先生もしばらく山梨に行って、幼稚園も、開校したんですけど、要するにそれぞれの教会の組織が似てるようでちょっと違うんですけれども、本部と日本との組織の間に時間かかるんですね、いろんな連絡。でそれぞれの総会が違うんですよ。メソディストの総会4年に1回しかないんですね、年会があっても。だからなかなか、本部に自分の、教派に、教派とかメソディストに連絡して日本で協力するというのは、いろんな歴史を読んでね、行ったり来たりしたんですね。そして福音教会の人たちも1876年に来るし、さっきメソディスト、プロテスタント、ミフ教会も来るし、私は最初名古屋学院、それクライン先生がメソディスト、プロテスタントね、ミフ教会の関係もあったし、あとは同胞教会、ドイツ系の教会も来て、1883年から1907年の間に何回もいろんな提案があって、いろんな合同委員会があって、でやっと、1907年5月22日から6月1日までの最初のメソディストの合同の総会が開かれたんです。その時に本田与一先生が最初の監督でに選ばれたんです。でちょうど4年後ですね、カナダのメソディストの人たちが あの英語でもう資料がないから、合同から4年の間にないから、あの大きなあの記録を取って、最近これ読みもう全部目を通して非常に面白いんですけど、4年後ですね、2回目の、総会が開かれた。でそこで本当は日本メスの最初の総会と言うべきというのは、指導者たち全部日本人ですね、宣教師がもう協力する。そこでビショップ・ホンダが大きな幻をみんなに語るわけね。でその前に宣教師だけの会議もあった、同じことを言うんですよ。 It would be most desirable if all the missionaries of the three churches could be formed into one large mission and one general board of education for all the schools for boys and girls。 だから3つのミッションが合同したんです。さっき言った、ミフ教会とか福音教会が最後に入らなかったけど、その3つの教会が1つのミッションでいいんじゃない。そしてバラバラになっているそれぞれの学校も1つの、Board of Education 総合的なあの教育の、局を作るべきです。そしてその後、Let us consolidate our Methodist Union and so lead the way and prepare the way for a wider Christian Union in Japan。 だから Methodist Union から Wider Christian Union というんですよ。もっと他の教派みんな一つになりましょう、日本で。これは1911年の10月です。その前の年は、本田洋一と、あとはあの、同志社の、総理と、またあの明治学院の院長と、バプテストのリーダー、4人がエディンバロの世界選挙会議に出てるんですよ。でそこで、ビショップ・ホンダは日本語で演説したんですよ。で翻訳して、あの通訳したのは YMCA。で結局、ホンダ、ヨイツはただメソリスだけじゃなくて YMCA の世界の役員だったんだね。ジョン・モットと一緒に1901年からずっと世界の Y もやって、世界中回っていろいろことやった人です。まあとにかくこの本田念教会の本田先生は、宣教師の1911年の会と、もう一つはあのその総会においては、Methodist Union の総会が decided to join the Federation of Churches。 これ1911年で、今の NCC みたいな組織ができたんですね。あの、キリスト教、まあ、連盟、そこに合同メソリス、その時の、日本メソリスが入ることになったんですね。じゃその最後に、このフェデレーションは Important step towards the ultimate goal of one united Christian church for all Japan。 そこでこのメソリストが当時の NCC に入って、これは NCC だけじゃなくて一つの日本のプロテスタント United Church を作る幻だったんです。まあ、私はあの1958年日本に来たんですけれども、その当時私たちはあの若いメソリストから派遣されても、長老教会から派遣されたでも、これ日本はユナイテッドチャーチの、国です。私たちはもちろんそれぞれの教派の違いがあったにしても、その合同された教会の私たちも、その教会の一員ですよ。で結局1941年4月5月に安倍義宗先生は団長としてアメリカの関係の教会に回っていたんです。これリバーサイドカリフォルニアのフェローシップと言われてるんですけども、そこで今日は時間がないんですけど、そこで日本の教会の代表が宣言したんです。今までアメリカ、カナダのいろんな海外のミッションに感謝しつつ、これから日本には一つの、 国に一つの教会を立ちます。そして戻ってきて6月24日に青山において日本キリスト教団の創立総会が開かれて、で戦争中にはそのメソディストとか長老教会合同教会ディサイプルズがインターボードを作ったんです。戦争終わったらみんなが協力しましょう教団にね。で実はそうです。戦争終わってからすぐ1945年の終わり1946年の初めに施設団が来て教団とこれから協力します。で日本のミッションのイニシアティブ発言権は日本にあります。海外の教会特に北米はカナダアメリカはそれに従って宣教師または援助金を日本が決めるものに協力します。これは私が受けた伝統でもあって、残念ですけれども2000年に入っていくと、少しずつその協力体制が弱ってきたんです。私が本当に、今ですね私たちがもう一度宣教師のためじゃなくて日本の教会が世界教会として、これから今までの歴史をもう一度振り返って、そしてウェスリーの心の改心と、私たちがそれを今の時代に、心の悩みの人は多いです。私は、中央線で山梨毎日通ってるんですけど何回も人身事故で1時間1時間半先週もそうだったんです。悩みの多い心の悩みの多いもちろん体の、ね、悩みがあるんですけどでも私たちは本当に弱い人間です。今まで私たちは絶望したこともないと思います。もしかしたらまだまだ自分の心にね自由に喜んで神の愛に委ねて自分の命を委ねて全部それに喜んで生きることはまだ許されてない人がこの中にいると思います。私も含めて今日これからのこの聖餐式において私たちは一人一人イエスの愛によってまた尊い犠牲によって神に愛されたということが自覚してこれから私たちも喜んで神の愛を信頼して進みたいと思います。お祈りいたします。私たちの父なる神、あなたはこの世のすべての束縛をまたそれを私たちの心を支配する霊から私たちを解放され、自由に生きる喜びと希望をお与えになったことを深く感謝しています。しかしながら私たちが神の愛を拒んでその自由を自分勝手に利用して人の苦しみや悩みを無視また自分の心の叫びを大切にしようとしなかったことを懺悔いたします。この弱い私たちをもう一度憐れんでください。私たちと共に苦しむ共に宿るあなたの御子イエス・キリストの復活の力によって私たちもイエスと同じように神の愛に支配され自由にこの社会の人々と共に生き苦しんでいる人と共に苦しんで互いに支え合うことができますように切に願います。何よりも神の愛の霊が私たちの心を豊かにし改めて私たちが喜んで生きることができますように祈ります。そしてイエスの復活を知り私たちもさらに解放され ますますイエスの愛の力が私たちの心と行動を支配し、私たちが神の御心に従って新しく生きることができますように切に願います。主イエスの名によって祈ります。アーメン。